今日の説教題は、キリストにあがなわれた、共同体であります、ちょっと難しい言葉になって、おります、意味そのもの文字の意味としては、キリストに買い取られた教会の群れです。まあ、買うっていうのはイエス様のものとされた、共同体、救われたものの集まりです。で、旧約と新約の神様というのが、まあ、分けることはできませんが、まあ、聖書では、分かれております。で、旧約時代っていうのは神、まあ、発音はヤウェというか有力視されていますが、ヤーウェはイスラエル民族を選ばれ、有名なアブラハムとかモーセの時代などに、まあ、契約、まあ、契約をお互い交わす契約を、関係を結ばれて、有名な実戒とか律法も与えて、で、この民を通してご自分の素晴らしい、まあ、栄光を表そう、そして他の国民にも伝えようというふうにイスラエルにずっと旧約は働きかけてきた神様でした。まあ、しかし、まあ、そのイスラエルはどういう姿だったかと言いますと、例えばですけれども、前の12章85ページにはイエス様が話されたブドウ園と農夫の例えというのがあります。まあ、良い実を農夫たちは結ばせたのでしょうか。まあ、この例えではブドウ園の主人である神様というのはイスラエル選んだ民に多くの預言者を使わし続けて来られました。しかし農夫であったイスラエルの特に宗教指導者は、そういう人たちに乱暴したり殺したりもしたのです。最後に主人神は一人息子を送りますが、農夫たちは殺してしまいました。しかしそれが、まあ、一人息子が、まあ、例えですけども、罪の親石となって、不思議な形で神の恵みが異邦人にも全てに注がれるようになったという、まあ、イエスが土台になりましたよという十二章の例えを、まあ、話されあったのです。では、新約時代の今の私たちの時代、母体であるイエス様は私たち全てにどのように働きかけて、まあ、実を結ばせて、ブドウ園、まあ礼拝堂にもブドウの絵がガラスに彫られています、ありますけど、どのように働きかけておられる、くださるのでしょうか。本日の箇所から、まあ、それは少し見ていきたいと思うのです。神様はイエス様を信じる者に恵みを、神の恵みを与えようとしておられます。具体的には、教会において救ってくださり、引き続きその教会を通して救われたもの、このイスラエルという限定ではなくて、私たちに神の民の国の民としていわば養い育てていってくださるのです。まあ、教会には、まあ、今日も聖餐式というのがありますが、主に御言葉とか、まあ、それは説教にあたりますが、聖餐式を通してイエス様は土台となって私たちを 天国に行くまで養い育てていってくださいます。今日の14章の話の流れの中での今日の物語ですけども、14章の流れを見ていきますと、杉越祭の時であったというのです。お祭りでありました。しかし宗教指導者はイエスという男を殺したいと願いますが、しかし祭りの間はいろいろと大変なのでやめておこうと契約を練っておりました。そしてそういう流れでイエス様が食事をされた時に、ある女性がイエス様の頭に高価なナルドの香油の壺を持ってきて壊して注ぎかけて感謝を示したのです。しかし弟子たちはもったいない、そんなあれがあったらというふうに憤慨しました。この時憤慨したというのは、他の福音書を見ていきますと、裏切ったユダ・イスカリオテが憤慨したというふうに別の福音書では名前が書いてあります。しかしイエス様は注いでくれた女性に対して女性をかばう言い方をされて、そして怒った弟子を戒めるような言い方をされました。それが直接の原因だったかははっきり記されていませんが、その直後に話の流れは、ユダはイエス様を裏切ろうと企て宗教指導者のところへ行って、先生、イエス先生を引き渡す機会を狙うように、変わっていったというふうになります。そういう流れで、時は曜日でいうと木曜日だったようです。杉越祭でこの木曜日の第1日目の夕方にお祭り、杉越の食事といったようですが、食事をせねばなりませんでした。そこでイエス様は二人の弟子に言われます。13、からですか。都へ行きなさい。すると水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入ってゆく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の部屋はどこかと言っています。というふうに、また15で、すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさいと、弟子にイエス様は言われます。で、お祭りの時というのは多くの女性が水瓶を運んで、しかし男性というのは革袋というのを運んでいたようなので、で、水瓶を運ぶ男性という目印は珍しかったようで、それが分かりやすかったと言えます。弟子はイエス様の言われた通りにすると、杉越の部屋が用意されていて、そこで準備をして決まった時刻の夕方、木曜日の夕方にイエス様と十二使徒は杉越の食事をすることができました。この杉越の食事というのは、ユダヤ人が、昔はイスラエルと言いましたが、出エジプトの出来事を記念として毎年行っていたもので、ちゃんとメニューが決まっていたものでありました。しかし、これが 生前のイエス様と使徒たちが取る最後の食事となります。で、そういうイエス様しか知らない緊迫の時に、すべてをご存知のイエス・キリストは、この使徒の中で裏切り者が出ることを宣言されました。当然12人は皆心を痛めて、まさか私のことではと、かわるがわる言い始め、イエス様は20-21で、12人のうち1人で、私と一緒に蜂に食べ物を浸しているものがそれだ。人の子、イエスですが、聖書に書いてある通りに去っていく。だが、人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれなかった方が、そのもののために良かった、とまで言われました。この杉越の食事ですけれども、他の福音書、ヨハネ福音書では、この食事の前にイエス様が使徒たちの足を、おそらくユダも含めて洗われたようなのです。そして洗足して、この杉越の食事をしている中で、裏切りを宣言され、他の福音書ではこの裏切りの宣告をされた時にユダは外に出ていったというふうにも書いてあります。イエス、先ほどもお読みしましたが、イエス様は人の子は聖書に書いてある通りに去っていく、死ぬということですが、ユダは生まれてこなかった方が良かったと言いました。この使徒の裏切りによりイエス様は、この時は木曜でしたけど、次の金曜日に殺されて生贄となられるということです。なられます。これは余談ですけれども、ユダ・イスカリオテはイエス様を裏切りました。で、彼は、救われるか、天国に行けるのかというのが議論となることが、時にあるのです。その回答、答えというのはキリスト教の教派により違います。ある意味イエス様はこのイエスに従いきれなかったユダのためにも死なれたとも言えなくはない、言えますし、一方先ほどあったように生まれなかった方が良かったとイエス様が言われていて、他の聖書箇所の御言葉からしても、ユダは救われないとする教派もあります。いずれにせよ、私たちは大なり小なりイエス様を裏切る、従いきれないものなのです。このような私たちの性質について、これも余談ですが、例えば西洋の物語、小説では裏切りのお話というのがたくさん出てくるそうなんですね。映画、私映画好きなんですが、例えば一緒に宝を探検している二組がいて、宝を入手したらいきなり一人が裏切って宝を持って逃げてしまおうとするシーンもありに出てきます。また違う話で、ある国の牧師の殉教していった話なんですけど、今まで、これまで、その牧師、私自分はイエス様を裏切ってきたが、イエス様は私を裏切らなかったと言って殉教していったという、他の国の話も聞いたことがあります。このユダは原因ははっきりわかりませんが、 裏切ってイエス様、まあ、裏切りましたが、イエス様を裏切る、従いきれないというのは、大なり小なり、他の人たちもそういう部分があったのでありました。イエス様に食事の前に足を洗われて、まあ、これから出てきますが、主の晩餐後、他の福音書では、誰が一番偉いか、また人たちが議論するんです。あるいは、伝道旅行3年間半あったようですが、エルサレムに向かおうとする時から、人たちの間には、誰が一番偉いかという議論、関心がずっと続いていました。そのような私たちと同じ性質を持つ人たちが、イエス様、神様に従って生きていこうとするには、イエス様による、言ってみれば愛というんでしょうか。そういう土台がなければ、まあ、ならないのです。イエス様は十字架で死なれるとき、15章34節で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、と大声で叫ばれました。まあ、イエス様は神様の子供、神様で、まあ、完全な信仰、従順を示されましたが、神様から捨てられたような言い方が出てきます。しかしそうして、私たちが受ける罪への罰を受けてくださいました。イエス様は、はじめの方、ブドウ園の例え、ノーフとあったんですけど、実を結ぶことができない私たち人間のために死なれ、父なる神に見捨てられる経験を代わりにしてくださいました。私たちが罪許され、神の愛を受けつつ、そういう中で神の栄光を表す人間、まあ表現では新しい人間に作り変えられていって、天国へ行く希望が私たちに与えられます。まあ、杉越の食事の名前の由来というのは、出エジプトの民、旧約にあるんですが、まあ、ファラオの奴隷だったとき、子羊の血を家の囲いというか門に塗って、そして塗った家の長子は天使たちに殺されなかった、天使たちが過ぎ去っていった、災いが、党の災いの最後過ぎ去っていったということから来ているようです。まあ、私たちは罪人全員そうなので、罪を見逃してもらい、そういう神の愛なくしては生きてゆけないのです。それが許しというか、受け入れられるというか土台がないと私たちは神と歩む従うことができないのです。まあ十二章に、何回も繰り返しにありましたブドウ園と農夫の例えのところの12章10節86ページで家を建てる者の捨てた石これが隅の親石となったというふうに書いてあります。これが、そのイエス様の十字架肉を裂いてくださり、まあ、十字架刑というのは、まあ、体が傷つけられる刑であったようです。肉を裂いてくださり血を流して、まあ、ある本では まあ、血を最後の一滴まで流してくださったというふうに書いてある本もありますが、血を流してくださって死んでくださったことで私たちの罪が許され、もう条件なしに神様の子供ですよという受け入れてくださった、そういう土台の中でイエス様、神様は育てていってくださるので、従うことが、人間は主に共に歩むことができるということになります。イエス・キリストという子羊の生贄はがなければ罪の罰が降りかかってきます、まあ、それは恐怖であり、神に従う歩みができません。イエス様は杉越の食事の儀式から今度はご自分の生贄を、まあ、表すというか、による主の晩餐を制定され、ご自分を信じる者たちに世の終わりが来るまでこれを記念として行いなさいと言われました、まあ、今日は修法に、書いてありますように、教会の暦の中では世界聖餐日というふうにも位置づけられています、まあ、これは教会といっても新旧教、新教、カトリック、プロテスタントなどがありますが、それの一致を願う運動から生まれたようです。毎年10月の第1の礼拝の時に世界中の信徒が教派をに超えてイエス様の十字架、まあ、救いですね、思いを合わせ、イエス様によってみんなが、世界の信者すべてが一つであることを確認、そして聖餐式に預かるというのが世界聖餐日となったようです、まあ、しかし教会というのは今日のユダの裏切りとか人たちのが、まあ、不従順なところがちょっとあったというふうに、教会はなんとなく今の私たちの姿にを示しているかのようです。ある人は罪人の集まりだというふうにも言う、まあ、教会が言われることもあります。でその点、ある本、5つの目的という本にはこういうふうに書いてありましたので、お読みします。人は皆不完全で、恵みを必要としている、あ、今違う、教会に幻滅したときは神が何かを教えようとしておられることを知ってください。あなたが思い描いているような理想の教会はどこにもありません。どんな教会にも弱さや問題があるからです。ですから、たとえ別の教会に行ったと移ったとしても、いずれ失望するのは目に見えています。人は皆不完全で、恵みを必要としていることを認めることができるようになるからです。真の共同体はそこから始まるのです。教会は皆次のような立て看板を立てると良いかもしれません。完璧な人はご遠慮ください。ここは自分が罪人であることを認め、恵みを必要とし成長したいと願っている人たちの場所だからです。まあ、こういうふうに、本に書いてありました。次越しの食事での、ことですけども、次越しの食事とその後に制定された主の晩餐とではメニューが違います、主の晩餐の方がシンプル、 であります。まあ、関心、過ぎ越しのメニューがどういうメニューがいくつかあったらしいと思うので、それは何かしらインターネットとかでも調べることができます。主の晩餐時、イエス様はパンを取り、祈り、それを裂き、弟子たちに与えて言われました。22節です。取って、取りなさい。これは私の体である。また、杯を取り、感謝の祈りをし、同じように渡されました。人たちは飲み、イエス様は言われます。24から25。これは、多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。こういうふうに書かれています。過ぎ越しの食事は、先ほども触れましたが、出エジプトの子羊の血、生贄が関係しています。ただ、主の晩餐は、イエス様の体と血、イエス様という生贄が関係しています。まあ、過ぎ越しの食事をした旧約聖書にありますが、出エジプトの民は、それから荒れ野へ導かれ、神の栄光を表す神とされていくのですけれども、不信仰、不従順になり、神は出エジプトの民、彼らを受け入れて、受け入れることをやめてしまうんですね。彼らを通して栄光を表すことをやめてしまわれます。イスラエルを全滅させようかとも言われる箇所もあります。で、その時、モーセがやめてくださいというふうに抗議するところが旧約に出てきます。抗議したほどです。結局、過ぎ越しの食事を取った出エジプトの民が、第一世代がカナンの約束の地に入ることはなかった。数人しか入れない。ほとんど全滅。神は彼らを拒否されたわけです。受け入れなかったとも言います。しかし、イエス様による生贄に預かる、まあ、これ比喩表現ですが、クリスチャンは同じく私たちも出エジプトの民のように、旧約の時は荒れ野の時で不正、水が食べ物がないと不正言います。私たちもいろいろなことで神に不正文句も言うんです。神に従うと言っても、私たち、クリスチャン、私たちも同じく、不信仰、不従順になりますが、イエス様の生贄という土台、ゆえに、神は私たちを拒否なさらず、受け入れて、憐れみ深く育ててくださり、ご自分の栄光を私たちを通して表そうとしてくださるので、そこは、やはり違う点だと言えると思います。なので、イエス様は神の国に私たちを、ブドウ園とも言ってもいいかもしれない。私たちを招いてくださいますが、イエス様の生贄が家を建てる者の隅の親石のようなものになります。過ぎ越しの食事が記念として、お祭りの時に行われ続けていたように、教会はイエス様が制定されたこの食事を行い続けるのです。余談ですが、主の晩餐についてですが、他のルカ22章15節153ページには、苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていたというふうにあるんですが、この晩餐の制定をイエス様はもうずっと願われていた ということになります。自力では神の国、神との関係に入れない、できない、保てない私たちを救いたいという願いが現れているかのようです。過ぎ越しの食事をして、そして主の晩餐を制定されたイエス様は翌日の金曜日に処刑されて行きます。多くの人のためのイエス様の体、流される血になりました。出エジプトの時、民は過ぎ越しの食事をした後脱出しました。ファラオ王の奴隷から解放され、神の奴隷、礼拝する民と移されました。同じく私たちもイエス様の生贄により今までの罪の奴隷から、比喩表現ですが、神の奴隷、礼拝者へと移されて行きます。私たちは自分の力でその神の国に招かれるのではなく、イエス様により招かれます。主の晩餐が制定された時、ユダが裏切っていったり、罪の人たちの姿もありました。このような姿の私たちの中でイエス様は主の晩餐を制定されました。この福音書が書かれた当時、ローマの教会は礼拝中主の晩餐を行ったというふうにも言われます。激しい国からの迫害があったので、地下墓地、カタコンベというところで礼拝を守ったというふうにも言われます。世の終わりが来るまで信者はイエス様が制定されたこの主の晩餐を記念として行ったのです。イエス様の死を目撃しないしていない人もいただいて、パンと杯を通して御子の生贄を覚えました。今の私たちも本当に不信仰、不従順で罪あるものです。自分だけで葡萄園、良い実を結ぶことができないものですが、その私たちのためにイエス様は死なれ、その前に主の晩餐を制定され、これを行い続けるよう命じられました。私たちすべてにイエス様が体と血とを与えてくださいました。私たちはこれを罪の親石、救いの出来事を、救いの土台として受け取っていくことができるのです。お祈りをします。天の父なる神様、罪の弱さ、不従順、不信仰のある私たちです。イエス様は死なれる前、主の晩餐を制定してくださいました。私たちを捉え導いてください。病、課題を抱えている私たち、人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。